ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。学長水口武史先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずは高崎市民の皆様に、お礼を申し上げたいと思います。日頃より高崎経済大学をご支援いただきまして、ありがとうございます。またラジオゼミナールの方も1年間、お付き合いいただきましてありがとうございます。高崎経済大学の方はですね、この1年間、無事運営してまいりました。
はい、
特に、コロナでしたけども、4月からですね、対面授業という形で、大学に学生が集まって、授業をするということをしてまいりました。
はい、
おかげさまで大学の中でコロナが広がるということは一切ありませんでしたし、良い1年間だったのかなと思っております。
はい
はい、
その社会全体で見ると、先生、この年度ですね、どのようにご覧になりますか？
そうですね、この1年間はコロナで明けて、コロナが大きくなったり小さくなったりする、その中で、昨年の11月には COP26 といいまして、気候変動問題に関する、国際会議があって、ここで気候変動とか脱炭素に注目が集まり、そして年が明けた時には、ロシアによるウクライナの侵攻ということで、コロナや気候変動、そして戦争という形で、社会のサステナビリティが問われる、そんな1年だったんじゃないのかなというふうに思うんですね。
はい、社会のサステナビリティ、社会の持続可能性、
はい、
これは何なんでしょうか？
環境や社会を安全に守って、私たちが平和に生きていけるような、そういう社会が持続可能な社会なんだと思うんですね。
はい、
でこれは人間が活動するとどうしても環境や社会に影響を与えますので、うまくコントロールをしていかないと、環境が悪くなったり、社会が悪くなったりして、結局長い目で見て、私たち自身にその影響が跳ね返ってくる、そうならないように、持続可能な社会を作っていきましょうというのが、世界の流れなんですけども、なかなかうまくいかないということが、よく分かった1年だったのかなと、思います。
はい、水口先生ご専門 SDGs 取り組んでいらっしゃるということでございますが、そのサステナビリティという面ではですね、学生さんにもしっかりと考えてもらおうということで、特別講義を行ったということですね。
はい、そうなんです。この社会のサステナビリティ、なかなか私たちにですね、すぐにできること多くないというふうに思われがちですけれども、
はい、
日本の社会にもさまざまな課題がありまして、実は深いところで、いろんな問題が結びついている。ですので、日本のこととか地域のことを考えながら、世界のことも考えようということで、今年度後期に特別講義、世界と日本の未来を考えるという形のですね、特別講義を行いました。
はい、
こちらにはですね、各界で活躍されるオピニオンリーダーの方をお招きをしまして、学生に熱い話を語っていただく、それから学生自身がですね、プロジェクトチームを作って、じゃあ自分たちはどういうその提言をするのか、どうやって社会に良いインパクトを与えていくのか、そういうそのプレゼンテーションをしてもらう、こういう、練習をですね、する、そんな講義を、企画して、行ってきました。
はい、
講師の先生はですね、大体10人ぐらいお招きをしまして、
はい、
非常に いろんな分野の方がですね、集まっていただきまして、大変面白い話をいろいろお聞かせいただきました。
はい
はい、
先生、印象に残っていらっしゃるオピニオンリーダーの方、はい、ご紹介をいただきたいと思うんですが、
はい、今日時間の関係で全てはご紹介できませんけども、はい、特に印象に残ったお話をいくつかご紹介したいと思うんですね。
はい、
一つは渋沢健さんのお話でした。渋沢健さん、ご存知でしょうか？今年度のですね、大河ドラマは渋沢栄一さんを取り上げておりましたが、この渋沢栄一の孫の孫がですね、渋沢健さんでして、直系の子孫なんですね。
はい、
で渋沢健さんはご自身もですね、論語とそろばん塾という形で、若手企業人に、いわばその渋沢栄一の理念を伝えるという活動をしておられるのですが、
は
い、学生向けにもですね、非常にいいお話をいただきました。こんな話なんですね。
はい、
私や渋沢さんは同年代なんですが、はい、私たちが若い頃、日本の人口ピラミッドというのは、うん、まあ、本当にピラミッド型でして、はい、若い世代の人数が多かった、
うん、
でその結果若い世代の発言力が高かった、まあ、社会の中でですね、まあ、学生運動などもありましたし、はい、いわばこの社会の流れを作っていくのが若者だった、まあ、そういう時代があったんだと思うんですね、ところが最近って言いましょうか、現代の人口ピラミッドは、まあ、逆ピラミッド型でして、若い世代の人数が非常に少ない。
日本はそういう状況ですよね、
はいはい、でこの日本のですね、人口ピラミッドだけ見ると、今の若者、つまり学生さんたちは人口上いわゆるマイノリティでして、まあ、社会の中でのインパクトも、まあ、小さいように見えると。でも、
はい、
世界に目を向けてくださいと。例えばインドネシアという国知ってますか、人口何人いるでしょうって言われるんですね、実は日本より多いんですね、 2.7 億人ぐらい、いるんだそうですけども、このインドネシアの人口の年齢のですね、中央値、はい、一番若い子供から一番年寄りまでずらーっと並べた時のちょうど真ん中にいる人の年齢、これが年齢の中央値です、
はい、
インドネシアの年齢の中央値は27歳ぐらいなんだそうですね。ちなみに日本の年齢の中央値は48歳ですから、
そうですか、
日本は高齢化してるんですけども、インドネシアはその27歳ぐらいだと。インドっていう国知ってますかと、13億人ぐらいいるんですね、この年齢の中央値も 27.8 歳だと。アフリカ何カ国あるか知ってますかと、55カ国あるんだそうですけども、このアフリカ全体でですね、やっぱり十数億の人がいて、でこのアフリカ全体の年齢の中央値は20歳ぐらいなんだそうですね。そういうふうに考えたときに、渋沢さんはこうおっしゃるんですね。皆さんは、つまり学生さんはデジタルネイティブですよねと。生まれた時からデジタルに触れている、そしてデジタルネイティブの世界には国境ありませんよねと。つまり日本のことだけ見ていると、若い世代というのはマイノリティ、少数派に見えるけれども、世界全体がつながっていると考えたら、実は今の若い世代は今でも人口の一番ボリュームゾーン、一番人口の多い世代なんですよと。そう考えたら、かつて日本の若い世代が力を持ったように、世界の若い世代が同じように力を持つんじゃないんですか、そういうことを問われるんですね。なるほどと思いました。でやはり渋沢さんはそういうお話が大変お上手と言いましょうか、こう訴えかけるものがありまして、
渋沢健さん、
はい、まるで明治時代に渋沢栄一が若い起業家たちに話しかけたかのように、きっとこんな感じだったんだろうなという感じでですね、教室でお話をしていただきまして、大変印象に残りました。こういうのは学生がですね、若い時に聞くべき話っていうのがあるなと思うんですけど、聞くべき話の一つだなと思ったんですね。
いや、学生さんも本当に貴重な体験ができたのではないですかね。
いいお話だなと思いますし、他にもですね、例えば湯浅誠さんをお招きしたんですけども、湯浅誠さんといえば、かつて年越し派遣村という仕組みを作って注目を集めた方なんですが、現在子ども食堂のですね、むすびえというグループで活動されておりまして、子ども食堂を全国的にこう推進されるお立場なんですね、
はい、
で子ども食堂ってどういう子が行くところだと思いますかって言うんですね、ご飯を食べられない子が行くところじゃありませんよと。子ども食堂は誰が来てもいいところなんです、
大人でも大丈夫、
大人でも大丈夫ですね、大人でもおじいさんおばあさんでも来てください、
はい、
でそういうその地域 の, 居場所づくりなんですっていう話をされるんです、なるほどいい話ですね、なぜなのかと。子ども食堂に来る、まあ、この人がですね、食べられない子なんだということになったのでは、誰も来れませんよねって言うんですよね、こう貧困にはですね、段階があって、青信号、黄信号、赤信号とあると、赤信号の人しか来れないという仕組みにしてしまったのでは、本当にギリギリにならないと誰も来れないじゃないかと、そうじゃなくて、赤信号になる前の黄信号でも青信号の人でも、どんな人でも来れる場所にしておくことが、逆に赤信号の人も助ける場所になるんですよ、そういう話をいただいて、なるほど、これはその現場感覚がないとわからない話なんだな、 思うのですけど、まあ、こんな話をいただいたりですね、環境省の事務次官の中井徳太郎さんからはですね、はい、地域循環共生圏という、まあ、環境省が推進している政策についてお話をいただいたんですが、地域には太陽光ですとか風ですとか、豊かな自然環境がたくさんありますと。でこの豊かな自然環境をうまく循環させることで地域が豊かになって、でそれがその都市とうまくこう循環することで日本が豊かになっていくんだ、まあ、こういう構想をお話しいただいたんですが、はい、中央省庁のですねトップの方に来ていただいて、まあ、お話を聞く、まあ、大変いい機会だったなと思っております。
お話普段聞けないような方のお話を学生さんが直に聞く機会が設けられていた、はい、それが特別講義高崎発世界と日本の未来を考えるということで、はい、学生さんはいかがだったでしょうか先生。
はい、学生には非常にいい影響といいましょうかですね、印象に残ったようでして、授業の後に、はい、アンケート調査をするのですけど、いっぱいアンケートを書いてくれて非常に勉強になったというお話がありました。で特にですね、今回こういうオピニオンリーダーの方と合わせて、企業の方をお招きをしまして、住友林業、森永製菓、それから、NEC、そして政策投資銀行という方々をお招きして企業の話を聞いたんですね、
はい、
でこれはなぜかというと、学生さんにじゃあ問題解決してくださいっていう時にですね、普通どうしても身近なことから考える、すると結局そのじゃあレジ袋を断りますとかですね、こまめに電気を消しますとか、まあ、そういう話になりがちなんですが、むしろ学生さんは必ず将来どこかの会社とか、あるいはお役所に勤めて、そういう組織の一員になるんだ、その組織の力をうまく使うことで自分の個人の力よりももっと大きな力を使って問題解決に取り組めるんだ、そういう視点を持っていただくために、企業の方のお話を聞いて、そして住友林業ならば木の力で社会を変える、
はい、
NEC ならば IT の力で、森永製菓ならば食、食べ物の力で、そして政策投資銀行は金融の力で社会を変える、まあ、こういうテーマでですね、企業の力を使って社会をいかに変えていくのか、まあ、こういうことをこう試行実験していただくということをいたしました。きっと実際に学生が社会に出た後にですね、このことを思い出していただいて、そして自分の会社なら、自分の役所なら何ができるのかな、まあ、そんな風に考えてもらえるといいなと、こんな風に思っております。
はい、さあ先生、そろそろお時間になるんですけれども、もうお一言ですね、はい、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをいただけますか。
はい、ラジオゼミナール1年間お付き合いいただきましてありがとうございました。まあ、いろんな話を聞いていただいたと思います。高崎経済大学は、まあ、市民の皆様に支えていただいている大学で、こうして皆様に大学の知見をお伝えすることで、まあ、少しでもお返しをしていきたいというふうに思いますし、この講義がですね、皆様の普段の生活何らか役に立ったら大変幸いであります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ラジオゼミナール本年度最後の放送でございました。お話は高崎経済大学学長水口武史先生に伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご案内は木良武雄でした。